コムゾーコータントクミヤミヒです。
ムータントムでございます。
ムータントクです。
はい。さて本日はメールがまた。
メールいきましょうね。はい、もう恒例となっております、はい、のぼりさんからのおメールです。うん。12月から1月の出来事をまとめました。ね。
12月から1月。はい。
送ってくださいますが、うん、もうだから去年だね。12月っていうと。12月電車でカチッカチッと時限爆弾と思われる音が聞こえてきたり、やべえタイ人が目の前で座りたいから立てよと大声で歌ったり、いろんな目に遭う。
お
二人ですね。これは
なんだっけ、そのタイ人のやつ。俺いなかったと
タイ人は言う人。
じゃあ俺ね、俺は銀座線でね。
俺その話知らなかったな。
あれ、じゃあウムいないかったのか。
いない時だよ。
いたべ。
2人での時かもしれない。
2人じゃない。
ウムの笑い声がなんか印象残ってるけど、いなかったか。
ウムの笑い声印象残すなよ。そんな、恋人じゃないんだよ。
いや
なんか君の笑顔がなんか心にまだ残ってるけどみたいな。
そこまで死んだかどっちかだよ。
死んだ時に何言うな。
あの時あいつ楽しそうに笑ってたな。
これはじゃあ言おうよ。死んだ時にウムが、葬式でね。
ねえ、うん、お願いします本当。
あれ面白い話だったけど、タイ人のね。
タイ人のね、ずっと座りたがってどんどんどんどんもたれかかってくる前からね。
歌い出してっつってね、
うん、歌い出して座りてえなーみたいな感じで、なんかタイ語風に座りたいことをアピールしてきた。
あ、そう。
まあね、
そんなことはちょっと振り返って聞いてみます。
次元爆弾ね、産むのもうないですか。あれ以来は大丈夫ですか。
ないですね、次元爆弾。
はい、
うん、
いやでもなんか最近さ、なんかやっぱ外国人が多いからかわかんないけど、うんうん、電車がなんかいろいろと殺伐としてる気がするんだよ、
うんうん、あ、確かにね。それはある
かも。日曜日とかさ、昔は銀座線なんて日曜日は全然混んでなかったんだけど、めっちゃ混んでるわけで、半分ぐらい外国人で、でこう言ってはなんだけど、外国人ってやっぱルール、守んないじゃん。守んないというか知らないんだろうけどさ、
知らないから
ね、奥に入んなかったりとかさ、なんかシルバーシート平気でなんか座ってたりと
かさ。まあそう、分かんないかもね、それね。
分かんないから、なんかさ、むしろなんか外国人専用シートかなぐらい思ってる感じがさ、
はいはいはい、
そういうの、
空気が変わるもんね、そういうのが増えると、ね、
そうそうそう、なんとなく嫌なムードっていうかね、そこに、日本人の酔っ払いみたいなさ、なんかちょっと怒り始めたりとかさ、
でもほんとね、それ時限爆弾までないにしても、なんかそういうのも悪いのも混じってるかもしれないから、結構意識高めとかないけど、あれかもね、危機管理。
いや、そうね、別にさ、ちょっとしたことなんだけど、あの昨日も飲んでたらさ、全身アーミーの外国人が入ってた。
それお前軍人じゃん。
どこにいたの。横須賀にいたの。どこにいたの。
下北で。コスプレなんだけど、コスプレなんだけど、うん、そうそう、どう考えたら酔っ払ってさ、入ってきて全身こうなんか軍服で来るとさ、そいつ軍服っぽいので来るとさ、やっぱちょっとなんか普通のそんなこと起きないような居酒屋なのに、なんか、テロをなのかとか、
居酒屋に入ってきたら電車じゃなくて、
そう、そう、居酒屋に入ってきた瞬間、夜中にさ、ガーって入ってきたんですよ、なんか怖いこと起こんじゃねえかって一瞬こう身構えるみたいな。
いきなり銃乱射とかな。
そうそうそうそう、でもこんな店で、こんな店でやんねえだろってぐらいで、ね、
細い
なんかうなぎの寝床みたいな店だったんだけど、来るとやっぱちょっとね、親って思うからね。
うなぎの寝床で銃乱射って、すごい見出しとしては結構強いじゃん。
強いね。
うなぎの寝床で、
本当のうなぎの寝床なのかもうよく分かんないし、うなぎがあの死すみたいな。
あ、そっちの方ね。うなぎが死んじゃったってね、もう。
大切なあの天然のうなぎが、少ない日本の天然うなぎが乱射事件で。
なるほどね。じゃあ、
いやいや、はいはい、
気をつけていきましょう、うん。はい、次はですね、こんな話もしましたね。10万円を 1.5 倍にするには、沢村一樹を呼んで人を集めたらいいという結論になった。
ああ、
なんだっけそれ。
俺だ、うん、俺も
急に10万円を増やしたいって言い出して、
そう
どうやったら増える
か、ドームが沢村一樹さん会ったことあるって話だ。
そうそ
れで沢村一樹は会ったこと、うん、昔あるけど、
飲み仲間だってね言ってたからね、うん、は
飲み仲間じゃない一回飲んだ同席したことがあるだけだ
ね。
ああ
で
そう呼んでくるしかないと。
うん、
まあ全然身にならない答えになったコムゾの回ですよ、だからね。
そうですね、結局、う
ん、でも分かんないよ、もしかしてほら沢村一樹さんの方はさ、うんうん、10万円を5万円にするにはあのウムさんと会えばなんとかなるんじゃないかと思ってるかもしれない
いや、ね、思ってるし、俺のことを覚えてないから多分、
うんうん、この10万円をなんかうまく減らすにはあのウムさんと会った方がいいんじゃないかと
減らす
ために
ね、沢村さんブームをね今年も起こしていきたいですね我々も、
うん、起きたことねえけど、はい、一度もな、小
松さん、うまい、ね、今のうまいね、なんだろう、うん、
でも沢村さんやっぱまだ話題作とか出てるから全然一線ですよね、
うん、多分うまくないって自分で思ったんだろうな、確かにうまくないって気づいたん
で、じゃ続きましてですね、ライブの後渋谷で見つからず、店が見つからず結局事務所の床で座って飲んだ。
ああ飲んだね。
ね、ホフライブのやつですね。
うん、あ
でもああいうのってやっぱさあれですよね。なんかそんな店行かないんだって思う感じがあったけど、思い出としてやっぱ強く残りますね。印象として、
ね、強く残るよね。
ああ、
まあなかなかねないからね。
足詰め停止とかね思ったけど。
うんうん思ってたんだ
思ってたんだ
足詰めてして足詰めてとか行く
の
かとか
思ってライブアップ人の事務所に来て飲んでるのになんだこの野郎と思ってたんだよ。
俺様を呼んどいて床かっつって
床が冷てえじゃねえかって思ってた、思うんじゃないかと思ってたんだけど、いや行ってみたらそんなこともなかったし、ね、
でもね確かに今思えばウムだけがさ固くなに床に座ってなかったの覚えてるよ。
あそうだっけ、
あの大内が使ってるさ椅子に座ってたの、ウムだけが、
うん、
ずっと
端っこでね、
うん、あなんで床座んねえんだろうってちょっと思ったことがあったんだよね。
あれ
あったんだよね、
腰が痛くなるから俺床に座ると、
そっちかなと思ったんだけど、足を守ってたのかなとかさ、まあいろいろこういうね話題が広がる、日でした。さて12月最後はこれですね、ありましたね、これも12月26日配信だからもう年の瀬、誰が食べても美味しい世界の料理は何かというウムさんからの話題でウムが、挙げたのはケバブサンド、ケサディーヤ、チャプチェ、
はい、
これがもう誰が食べても美味しい世界の料理ということで、ね、
それはもう揺るぎないですね、はい、
今も2025も変わってませんか。
はい、この気持ちでいきたいと思います
ね。
うん、あでもチャプチェちょっと甘くない、人によっては
まあ確かにね、うん、甘いかも。でもなんか欲しますよ結果、うん、あ甘みを
結果、
うん、
チャプチェと麻婆春雨だって俺麻婆春雨の方がいいね。
あチャプチェってちょっと太い、ね、麻婆春雨より。そんなことない。
まあ麻婆春雨っていうのは普通はそこそこ細い、
ね、細いよね。
なんで、うん、チャプチェは緑豆っていうあのさ違う豆も違うでしょ、あれだから、まあ、太いです
。そうなんだ。そうだ、うん、
なるほど。
ね、
それではじゃあ最後に、一つクイズです、
うん、はい、
25分前に僕が今テレビで見た、肉まんナンバーワン決定戦、
うん、
コンビニからそのチルドから、そ
う、あーなるほど、
お店じゃないです、
はい、
徹底的に食べ比べするっていう番組があるんですよ土曜日に、
うん、
で今回は肉まんだったのね、
うん、
その1位は何でしょう。制限時間15秒です。
種類でいいの、
どこの肉まん、
どこの
肉まんか、
どこのだけってこと、逆にローソンとかそういうこと。
まあそれでもいいです。はい、
そんなんでいいの？
それでもいいです。だからもう多分思えば分かりようがないと思うんだけど、あのチルドとかも無限にあるから。
うん、あ、何？コンビニのじゃないの？
コンビニ限定じゃないんですか？じゃあ じゃあ決めましょう。ちょっと時間もあれなんで、ローソン、ファミマ、セブンイレブン、この3つのうちに1位が入ってます。どこでしょう。肉まんです。
違うんだ、全部あれ。
ローソン。
ミカン、ローソン。同じかと思ってた。
うむわ。
セブンイレブン。
セブンイレブン。正解は、ファミリーマートです。ファミリーマートの極うま、なんとか肉まんっていうのが、240円だったかな。もう、数あるその大阪の蓬莱なんとかとか、そういうのを抑えて、もうその料理人たちも
1位
びっくりするぐらい驚いてた。
わかりました、はい、ありがとうございます。
でこれを忘れる前にお伝えしておきたかった、はい、じゃあ明日は1月を振り返ってみたいと思います。
はい、はい。